はい、それでは今日はですね、出エジプト記、24章、出エジプト記の、24章と、そして、25章をですね、この学んでいきたいと思いますけれども、聖書は持ってないですよね。ありがとうございます。素晴らしいですね。はい。じゃあ、ですね、じゃ学んでいきたいと思います。で今日のですね、この学びのメッセージの題は、主の栄光です。主の栄光です。で、出エジプト記をですね、このずっと学んでいるわけなんですけれども、まあ、今日学ぶところからですね、またこの新たな、なんていうのかな、こうもっと深いところっていうか、内容がこう変わってくるというか、新たな箇所になっていくんですけれども、私たちはまずはじめに、イスラエルがエジプトで奴隷状態であったところが、この神様がエジプトに災いを下すことによって、このそこを出ていくことができた。で、これが救いを表してるんだ。救いなんだ。だから、罪から救われるっていうのはこういうことなんだよ。罪の奴隷になってるんだけれども、罪を犯さざるを得なくなってしまってるんだけれども、イエス様が血を流してくださって、そして聖霊が私たちに新たな命を与えてくださったことによって、それで新しく歩むことができるようになった。そしてその次にですね、10階のところですね、このシナイ山のところに彼らは移動していったわけなんです。そしてそこで聖なる神の姿が現れました。そして聖なる神が、私は、あなた方は、この私の掟を守るなら、あなたは私の宝の民になるよ。私の民になるんだよ。ってこういうふうに言ったわけです。クリスチャンになるというのは、何か、この、救われたからもう天国に行けるから、じゃあその後の生活は何やってもいいということでは全然ないわけなんですね。むしろ救われた理由というのが、神様のものになったからなんだ。神様のものになってるんだ。ということなんです。今までは自分が自分で王様になっていた。自分が主体で行ったんだけれども、今度は神様の、まあ、所有物って言ったらちょっと物みたいな感じで、神様に属してるものとしてこう生きていくようになるわけです。そして聖という言葉、まあ、仏教でも聖というふうに、この呼ばれるですね、あの聖書の聖ですけれども、このことはですね、本当に聖書を読まないと分かりません。神様が何て言われているかということをじっくり見ていくことによってですね、こんなに基準が高いんだ。こんなに自分はもうその基準から離れてしまってるんだっていうことがこう分かってくるわけなんです。それで初めて、私は救い主が必要で、本当は地獄に行かなきゃいけないんだけれども、救い主が必要で、イエス様の十字架、そして蘇りを受け入れることによって、この、それしかできないんだ、救われる方法はないんだってことが分かるわけなんですね。で、これで聖という言葉、神様のものになるということが分かりました。そして今日出てくる言葉で、たくさん出てくるのが栄光という言葉です。まあ、栄光のゴールとかですね、まあよくキャッチフレーズとかでもこう塾とかですね、ありますけども、その栄光ですね。で、この栄光というのは何かというと、この聖書の中では、神様の栄光です。神の素晴らしさ、神様の性質、神様の本質、神様のが共にいる臨在、その力ですね。自分ではなくて神、人ではなくて神、他のものではなくて神なんだ。という、その栄光について、この見ていくことになるわけなんですね。それではですね、早速ですね、24章の一節から読んでみますね。主はモーセに仰せられた。あなたとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は、主のところに登り、遠く離れて、伏し拝め。このナダブとアビブっていうのはアロンの息子ですね。そして、イスラエルの長老70人が主のところに登り、遠くして、離れて伏し拝め。モーセ一人、主のもとに近づけ。他のものは近づいてはならない。民もモーセと一緒に登ってはならないとあります。 今までこの23章のところまで、この神様が定めというふうにこのおっしゃっているところを見てきました。まあ、ちょうど今の言葉に直したら法律です。これ裁判するときにどういう法律ですね、どういう掟があるべきかということでこの定めがありました。でそれを語り終わった後にまたモーセにこうやってお話になったわけですね。で今度はですね、その長老とそして祭司、これから祭司になるこのアロン、その息子、みんなこの来なさいと、山のこのシナイ山のこの山のところまで来なさいと。けれどもあんまり近づいちゃいけないよと。モーセだけが行きなさい。だけれどもその遠くのところから私を伏し拝みなさいと、拝みなさいというふうにこう言ってるわけなんです。でこれは何でかって言ったら、もうこう説明をしましたけれども、神様は清い神で、そして私たち人間が汚れている、罪がある。だからちょうど高圧電流が流れているところを触ったらたちまち死んでしまうのと同じように、人間が近づいたらですね、たちまち死んでしまうわけなんです。だから今ここで仲介者であるモーセが必要になっているわけですね。そのモーセが行って、そして代わりに行って、そしてまたこの戻ってくるということが必要になっているわけですね。そして3節ご覧ください。そこでモーセは来て、主の言葉と定めをことごとく民に告げた。そうですね、先ほど話したその21章から23章のところですね。これをことごとく、この告げ、すると、民は皆声を一つにして答えていった。主の仰せられたことは皆、仰せられたことは皆行います。このようにして応答してますね。そしてそれでモーセは主の言葉をことごとく書き記した。書き記しました。今こうやって私たちこの聖書というものを持っていますが、これは初めからこの聖書があったわけではもちろんありませんね。ここ実は神様の言葉が書き記された初めての記述です。ですね。それまではもう全部、この音声ですね。音声の言葉だったのを、それを書き取って、そして記録として残していったわけですが、そうしてモーセは、翌朝早く山のふもとに祭壇を築き、またイスラエルの部族に従って12の石の柱を立てた。祭壇を築いて、そしてイスラエルの12部族に従ってこの石の柱を立てました。それから彼はイスラエル人の若者たちを使わしたので、彼らは全勝の生贄を捧げ、また和解の生贄としてお牛を主に捧げた。全勝の生贄ですね。これはその通り、全部体の全部を焼く生贄で、献身を表しています。全てを捧げる、神様に全てを捧げるということを表しています。和解の生贄というのは、まあ、平和の生贄とも訳すことができるんですけれども、これはですね、交わりをするためのこの生贄です。神様との交わりをします。まあ、この詳しいことは、まあ、レビ記に入るとですね、この出てきますけれども、今何やってるかって言ったら、これは礼拝をしているわけです。礼拝をしているわけですね。神様に礼拝を捧げています。でモーセはその血をの半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に注ぎかけた。そして契約の書を取り、先ほど書いた契約の書ですね、で民に読んで聞かせた。すると彼らは言った、主の仰せられたことは皆行い、聞き従います。そこでモーセはその血を取って民に注ぎかけ、そして言った、見よ、これはこれらすべての言葉に関して主があなた方と結ばれる契約の血である。ちょっとこの情景をですね、思い浮かべてみてくださいですね。かなりグロテスクですね。血がもうかなり大量に流されてですね、その出てきた血があります。でその半分をもう祭壇に注ぎかけて、そして残り半分をですね、取ってですね、この契約の書を読んだ後にですね、契約の締結を今ここで行ったわけですね。契約を結びますということで。で、その時の契約の印として、これら全ての言葉に対して主があなた方と結ばれる契約の血であるつってですね、バーッとこう注ぎかけるわけです。かなりすごい、情景なわけですけれども、 血がたくさん出てきます。なんでこんなに血が出てくるのか、これからもこの特にレビ記というところですね、この出エジプト記の後にレビ記を学ぶ、学べたら学びたいと思いますけれども、もうどんどんどんどん血が出てきます。なんでかと言ったら、レビ記のところに書いてありますけれども、血というのは命なんだって書いてあるんですね。命が注がれることと等しいわけなんです。まあ実際に、この医学的にもですね、血っていうのは本当に命、私たちに命を与えている、もう本当に中心的な要素になっているわけですけれども、例えば頭のですね、10秒か15秒血がこう、止まってしまっていたら、もうその時点で脳死ですよね。死んじゃいますよね。で、実際にその命、まあ医学的にもそうである。で、神様に近づくときに、まあ、先ほども話しました。死ななければいけない。それだけ神様と別れてしまった。だから、神様は、ご自分の性質を変えることはできません。怪我、聖なる完全な神様がですね、なんかちょっと罪を持ってですね、いい加減な神様になることはできにならないわけなんですよ。じゃあ、どうやってこの問題を解決するか。人間が離れてしまっている。で、人間と私は交わりたい。人間をまた戻したい。けれども、私は聖である。そこで神は、身代わりの死。身代わりに命を捨てるということで、血を流させるということで。で、それで、この血が流されるわけです。だからヘブル人への手紙の中に、新約聖書ですけども、ヘブル人への手紙っていうのがありますね。のように血が流されることなしには罪は許されないって書いてあるんです。だからイエス様が十字架につけられて血が吹き出ました。で、間もなくパッションですね、メル・ギブソンが作ったパッションが始まりますけれども、もうあまりにも残虐です。血ばっかりです。もうバンバが出てきます。でもこれは実はまさに神様が意図していたことで、この自分の一人子ですね、この血を流す生贄にして、そしてイエス様がこの杯をですね、この回し飲むときに、これがあなた方のために流される契約の血ですよ、新しい契約の血ですよ、これを取って飲みなさいというふうに言われたわけなんです。なんか自分に在籍感がこのあるとしますね。まあ、あるわけですよ。人間って別に普通に過ごしても、あの時にこれをやってなければいいな。あと、こう、ターミナルケアっていうのがよくありますね。これ、末期症状の人にですね、この、まあ、カトリックの人がよくこうしてますけれども、何をじゃ処理するかって言ったら、この罪意識を処理しなきゃいけないわけです。そして、多くの人がですね、このいろいろとこの環境を変えてみるとかですね、この昔のことを思い出してですね、その幼い時に受けたこの衝撃をですね、この記憶を変えてみるとかですね、いろんなことをするわけなんですけども、取れませんよ、全然。そんなことやってですね、私もあるですね、女の子とですね、この、女の子って言ってもまあ20歳ぐらい、18歳ぐらいかな、このいろいろ話しててですね、すごく明るくしてるんですけども、なんか暗いなっていう感じがするんですね。で、家庭の状況が非常に悪い。けれども、カウンセリングを誰かから受けたらしいですね。で、それで、この会ってると非常にいつも喋ってて明るそうに見えるんだけど、何かがおかしい、違うっていうのがすぐわかります。血が流されることによってこの罪意識というのは完全に取り除かれるんですね。イエス様が流してくださった血、このことを本当に個人的に受け入れるときに罪意識というのは取り除かれて、本当にその意識から解放されて、イエス様によって自分の罪が許されたということをですね、経験することができます。まあ、メル・ギブソンの、まあ、その自分がそういうふうに信仰を持ったその証の時に出てくるんですけども、そういう話も、まあ、そういうふうに血が流されます。そしてそれからモーセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は登っていった。そうして彼らはイスラエルの顔神を仰ぎ見た。宮足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。仰ぎ見たって書いてあります。でもこの仰ぎ見るというのはですね、実際に神がいるという、その幻を見たというふうに私は思うんですね。というのはですね、 テモテの手紙の第1の6章のところにこう書いてありますが、神は人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方ですって書いてあります。形がないんですね。その見たら、あ、これが神だっていう形はないんです。神は霊なんですね。だからこれはこの仰ぎ見るというのは、その幻というか神様の栄光を見た。その仰ぎ見たときに、見足の下、この神様の足のところには、その下の方にはサファイアを敷いたようなものがあって、透き通った青空のようだって、すごいですね。で、天国の情景のところに、天国の情景が書かれているですね、箇所っていうのは、こういう宝石の色が出てくるんですね。例えば旧約聖書の、このエゼキエル書の一章のところをですね、一度読んでみてください。エゼキエル書の一章ですけれども、今は読まなくていいですね。読んだら訳がわからなくなります。で、そこを見るとですね、ちょっと自分で、私は自分で開きますけどね、開かなくていいですよ。開きたい人は開いていいですけど、こう書いてますね。その方の周りにある輝きは、雨の日の雲の間のように虹のようであり、それは主の栄光のように見えた、とかって書いてあるんですね。あと、一章の26節には、彼らの頭の上、大空の遥か上の方には、サファイアのような何か、大座に似たものがあり、その大座に似たものの遥か上には、人間の姿に似たものがあった、って書いてあって、そして、黙示録のところにも、こう書いてありますね。その方は壁玉や赤目脳のように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。というふうに、天国のところにこの宝石のような輝きがあって、で、黙示録の本当に本当の最後、つまり聖書の一番最後のところ、みんな気になりますよね、黙示録ってね。で、聖書の結末って何なのか、一度読んでみてください。宝石だらけです。この天からのエルサレム、立方体があってですね、で、その土台と、土台がですね、12の石、宝石で作られていて、そして、その町はですね、このガラスのように透き通った純金だった。で、門が真珠でできている。とかっていうふうに書いてあります。だから今、女の人たちがですね、ああ、なんとこのダイヤは素晴らしいのだろうと、世界中でこう集まってくる宝石というのは、天国に行ったらそこら辺でなんか子供がなんか足で蹴っている石ころと同じようになって、いるということなわけなんですね。ですから今、この、完全ではないんですけれども、イスラエルのこの長老たちがですね、その、まあ、天国のこの前味っていうか、こう一部をこう見させてもらっているわけなんです。そして、神はイスラエル人の指導者たちに手を下されなかったので、彼らは神を見、しかも飲み食いをした。いいですね、この飲み食いをしたっていうのが書いてありますけども、交わるときってですね、飲み食いをするっていうのが一番いいんです。あんまりこの日本人はですね、こう、おしとやかで、こう、ある意味で個人主義的なんですね。すべてですね、この、食べるときは箸が、皿が分かれててですね、このみんなで食べるときには、一本そこに箸があって、それを使って食べる。でですね、このみんなで一緒に食べなきゃいけないって言って、今度割り箸をですね、そういう箸がないときは、逆にしてこう食べたりしますね。で、それは、例えば韓国ではないです。みんな一緒の箸です。で、当時のイスラエルも、当時のイスラエルだけじゃなくて、他の文化もそうでしょうけれども、みんな一緒です。唾も他の人の唾も、この口の中に入れてしまうかもしれません。でもそれを通してですね、まあ皆さんも分かると思いますけど、食べることを通して、あ、一つになってるよなという感覚を持つことができるわけなんですね。だからイエス様が言われました。私は外に立って戸を叩いてるよ。あなたが悔い改めてその戸を開くならば、私はあなたのところに入っていって、あなたと共に食事をし、またあなたも私と共に食事をするよ、というふうにこのイエス様がおっしゃったわけなんですね。飲み食いをした。交わりをしてるんですね。そして、主はモーセに仰せられた。山へ行き、私のところに登り、そこにおれ。今だからちょっと山のふもとの方でさ、このやってたところ、また山に行けと。で、彼らを教えるために私が書き記した教えと命令の石の板をあなたに授けよう。そこでモーセとその従者ヨシアは立ち上がり、モーセは神の山に登ったとあります。ここでヨシュアという人物が出てきますが、これはですね、出エジプト、レビ記、民数記、申命記の後に出てくるこのヨシュア記という、その 彼自身が書いたものがありますけれども、このいつもモーセのところにいた、まあ、カバン持ちでしたね。そしてモーセに従っていたこの従者っていうふうに書いてあります。でこれ英語ではですね、このミニスターって書いてあるんです。あのプライムミニスターって言ったら総理大臣ですけども、でも英語ではですね、ミニスターというとですね、いわゆる牧師さんとか伝道師ですね、教会で働いている人たちです。まあ日本で言ったら住職さんみたいなもんですね。でここですごく大事なのはイエス様が言われた言葉です。あなた方が最も偉大になりたかったら、あなた方は使えなさい。異邦人の王とかは自分が権力を振る舞って偉そばっているけれども、最もあなたが偉大になりたかったら、あなた方は使えなさいと言ったんです。使えていくというのが本当のミニスターの意味なんですね。誰々先生と誰々先生、まあ、日本のキリスト教の中では先生という言葉が使われ、アメリカではレベレンドですね。あのニュース見てもですね、あの REV ってなってですよね。で、レベレンドって言ったらですね、なんか恐れ多きって言ってですね、聖書の中では神にしか使われない言葉なんですけども、ちょっと僕はあんまりいい気持ちがしません。使える人なんですね。だからこそ、使えたからこそ、ヨシュアは後にその他の人を指揮していくことができたんですね。軍事的な指導者でした。彼は指揮していくことができるわけなんですね。使えることを知っている、従っていくことを知っている人が初めて他の人を従わせることができるわけなんです。自分が本当にどれだけ他の権威に従っているか、その割合に従って神様はその人に対して権威を授けてくださります。でなかったら先制君主になっちゃいますね。けれどもイエス様の権威というのは、いつもイエス様は私たちに、私たちがイエス様に仕える前に、イエス様が私たちに仕えてくださって、命を支えてくださったんです。それによって、その応答として、イエスを主として仕えていくことができるわけなんですね。ということで、従者ヨシュアが立ち上がって、モーセは神の山に登りました。彼は長老たちに言った。私たちがあなた方のところに帰ってくるまで、ここにいなさい。そこにアロンとフルトがあなた方と一緒にいます。訴え事のあるものは誰でも彼らに告げるようにしなさい。今ですね、この山のふもとを行って、この上に行こうとした時にですね、この長老たちに話したわけなんですね。私がいない間に、山に行っていない間に、このアロンとフルが代わりにね、何かあったらこう裁くことができるようにとこう判断してね、やっていくことができるようにというふうに言ったわけなんです。でも、先のことを知っている人はよく、覚えているでしょう。このモーセがいない間に、このアロンが一体何をやったかということをですね、とんでもない失敗を犯してしまうんですけれども。そして15節、モーセが山に登ると、雲が山を覆った。主の栄光はシナイ山の上にとどまり、雲は6日間山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーセを呼ばれたと、まあ、あります。雲です。主の栄光が今この雲の形をとって現れているんですね。で、ソロモン、ずっと後にですね、このダビデの息子ソロモンが、この幕屋のちょうど2倍の寸法にあたる神殿を作ったんですけれども、作った後に、こう書いてありますね。すなわち主の宮は雲で満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった主の栄光が、神の宮に満ちたからである。主の栄光がですね、この雲の形をとって今満ちているわけですね。で、それだけではなくて、この17節を見ると、主の栄光はイスラエル人の目には山の頂で燃え上がる火のように見えたとあります。神様の栄光は火によってもこう現れるんですね。で、先ほどのこのソロモンのこの神殿の話ですが、こういうのも書いてありますね。ソロモンが祈り終えると、火が天から下ってきて、全焼の生贄と数々の生贄を焼き尽くした。そして主の栄光がこの宮に満ちた。また新約聖書でも私たちの神は焼き尽くす火だと。いうふうに火として、また雲として栄光が現れています。で、イエス様がご自分が再び戻られるときにですね、ダニエル書を引用して、人の子はですね、この神の栄光を帯びて、雲に乗って、 やってくると言われましたけど、その雲というのが神様の栄光の表れなんですね。そしてモーセは雲の中に入っていき山に登った。そしてモーセは40日40夜山にいたとあります。40日40夜です。で次から見ていく25章からですね、31章までずっと神様がモーセに対してお語りになる言葉があります。まあ、これが40日40夜の中で語られた、神様の語られた中の一部かあるいは全部かということになります。でこれから25章から幕屋の説明になります。皆さんがこの持っておられるこの図をですね、これから見てみてくださいね。この幕屋って書いてあるところが、まあ、その、絵になりますけれども、クリスチャンになってからですね、ここから私の、まあ、自分の過去の経験を話しますが、聖書の通読をしなさいという勧めを受けました。皆さんもそうですね。どうですか、聖書の通読をしてみましょう。創世記からずっと読んでみましょう。まあ、クリスチャンじゃない人でもキリスト教は一体何なのか、聖書は一体何なのかということで、じゃあ最初から読んでみようではないかということで読み始めると思います。私もしました。そして創世記はまあなんか物語ですから面白いですね。いろいろ読めていきます。そして出エジプト記もですね、航海が分かれるところすごいですね。そして十戒が与えられるところも、シナイ山のところも有名です。でですね、この25章からですね、読んでってみてください。これ多分土方で働いてる人は興味持って読むことができるでしょう。それ以外の人は頭がパンパンになってしまいます。目方がずっと書いてあってですね、いろいろな説明が書いてあります。でもこの説明がですね、ほとんどこの残りの出エジプト記の全部を占めています。でそれだけではなくて、レビ記の中でじゃあその幕屋でおいて何をすべきかということが延々と書いてあります。で民数記にも少し書いてあります。こんなにたくさん書いてあって、じゃあ聖書の中で言いたいことの結構大事なことを言ってるんじゃないかなっていうふうに予測がつきますよね。でも私たちは敬遠しがちなんです。理解できないから。でもここを理解することによって、あ、信仰とはこういうことなんだ、そして神が考えておられることというのはこういうことなんだということをですね、こうもっともっとはっきりと知っていくことができるようになります。でここになると私はちょっと熱くなってくるんですけども、なぜかというとですね、ちょっと証がありましてですね、ある人がこういうこの天国を中心にした、この神様側からのですね、この理由というのを中心にしたこの聖書の学びをしてくれたんですね。でそれまでは私ですね、このイエス様によって救われたって言って、イエイエイってですね、こう頑張っていろんな人にですね、イエス様のことを伝えてですね、いろんなことを一生懸命活動やってました。でその学びをして、だいたい10時かな、9時ぐらいだったんですけども、キャンプ場っていうか、その祈り、祈祷員のところでこうやってです、もうなんかね、ぎょっとしちゃって、もう全然眠くなくなっちゃって、それでもう4時ぐらいまで寝れなくて、でそれ以来ですね、もう神様がおられるっていうことがあまりにもはっきりと分かってしまって、それでもう怖くなってしまったって、怖いって言ってもそのビクビク怖くなるっていうよりも、こう恐れ多くなる、神が王様としてですね、こうはっきりとこう分かってきたんですね。だから自分の感情の問題じゃないんだ、事実なんだ。自分が信じようが信じまいが、神様の真理っていうのはあるんだ、人間中心ではなくて神中心なんだということが分かってきました。でその一つのこの理由っていうのが、この幕屋っていうかあるわけなんですけれども、これから読むところにですね、神様がモーセに何回も語っておられる この言い回しがあるんですね。25章の9節をご覧ください。幕屋の方と幕屋のすべての用具の方とを私があなたに示すのと全く同じように作らなければならない。で、25章の4節もよく注意してあなたが山で示される型通りに作れ、正確に作れ、言った通りに作れというふうに何度も繰り返しておっしゃってるわけなんです。なぜかヘブル人への手紙、このヘブル人っていうのはユダヤ人のことです。この旧約のですね、聖書を持っていた民であり、実際にその時代の時にこの生贄を捧げるこの礼拝をしていた人です、人たちですね。その人たちに対してこのヘブル人への手紙っていうのが書かれてですね、9章の24節のところにですね、23節から読んでみますかね。こう書いてあります。ですから天にあるものにかたどったものはこれらのものによって清められる必要がありました。しかし天にあるもの自体はこれよりもさらに優れた生贄で清められなければいけません。キリストは本物の模型に過ぎない、手で作った聖女に入られたのではなく天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前で現れてくださったのです。これから見ていく幕屋は実際に天にあるものの、天国にあるものの地上における模型なんだと言ってるんです。天国っていうのはなんかほわほわしたところで花が咲いていて、なんかイスラム教だとこうなりますよ、75人の乙女がいてですね、自爆テロをしたらですね、その女の人が相手してくれるハーレムなんですよですね。そういうところじゃないかと。日本にもあります。俺は死んじまっただ、天国へ行ったですね。天国は良いとこ一度おいでよ、酒はうまいし姉ちゃんも綺麗だ、酒と姉ちゃんが出てくる、そういうほわほわしたところじゃないというか、ここがすごく大事なんですけれども、はっきりと幾何学的にそれが現存しているわけなんです。天国というのは実在してるんですね。で、ここの幕屋の用語が、幕屋の中に出てくるいろんな用語がですね、私たちこの出エジプト記を習った前、学んだ前にですね、黙示録を学びました。そして天国におけるですね、この情景がたくさん出てくるんですけど、たくさん出てきましたね。覚えてますか？祭壇も出てきたし、講壇も出てきたし、火も出てきたし、その祭壇の火も出てきたしですね、いろんなものが出てきたんです。で、ここで私たちが見る、なんで正確に作らなければいけないのかって言ったら、まさに天国という実態を表す模型なんですね。イエス様が言われました。天と地は過ぎ去ります。この世とこの世にあるものはみんな過ぎ去ります。しかし私の言葉は永遠に過ぎ去りません。また神の御心を行う者は永遠に生きていくことができるよというふうにヨハネは言っています。私たちはよく間違いますね。このマスコットのように宗教を考えてしまいますですね。こう毎日の生活をしてて、本質というのはこのものなんだと、ね、物質なんだと、ね、けれども、まあ、心の、ね、安寧のためにこのイエス様を信じてるんだ、信仰を持ってるんだとですね。でも本当は逆なんです。この世のものが過ぎ去って、ここで今私が触っているこの机とかこの壁以上に天国というのは現存していて固く立ってるんです。まあ、いつも皆さんに話してしまうんですが、マトリックスの映画がですね、それをよく示すのに、みんなが現実だと思っているのが仮想でですね、そして仮想だと思ってたコンピューターの世界が現実だったと。で、まあ、ちょっとあれは、そうですね、ギリシャ思想もちょっと入ってるんですけれども、もこのキリスト教のこの影響をかなり受けています。故に、初代クリスチャンとか世界中のクリスチャンが、ただイエスを主だということを言わなければ、お前は死ななくていいんだよ、牢屋に行かなくてもいいんだよ、 と言われても、いや私はイエス様を否むことはできませんと言って、殉教の方を選んだり迫害される方を選んだりしているわけなんですね。でこれが非常に大事です。天国っていうのが現存していて、これから学ぶところはその天における、で天ってどういうところか、さっきのふわふわしたのじゃないっていうのは分かりましたよね。一言で言ったら天はどういうところか、この黙示録の一番最後のところにですね、この天のエルサレムっていうのが出てきまして、素晴らしいこの宝石とかで輝いているんですけども、その真ん中に神と子羊キリストがいるというのが書かれています。キリストがおられるところ、神とキリストがおられるところが天国なんですね。ヨハネによる福音書の一章、皆さんもたくさん読まれたと思います。あそこ有名なところですね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、言葉によって全てのものは作られた、言葉によらないで作られたものは何一つない、でずっと続いていって、その言葉が肉となって私たちの間に住まわれたと思います。でこれが有名な受肉、イエス・キリストが神であられる創造主であるのにもかかわらず人となられた、肉体を取られたという有名な箇所です。でもこれをですね、このギリシャ語で書かれてるんですけども、これヘブル語の聖書で読むとですね、ヘブル語に直してですよ、直したのかな、どうだったっけな、そうです、確かそうですね。それはですね、こういうふうに訳すことができます。言葉は肉となって幕屋を張られたと訳すことができます。どういう意味ですか。幕屋を見ていくことによってイエス・キリストの栄光を見ていくことができます。イエス・キリストがどういう方なのかということをはっきりと見ていくことができるんです。天国に行ったらイエス様が中心になってます。よくですねこういう話がありますね。クリスチャンになってね、一生懸命頑張ったクリスチャンはですね、天国の高いところに行って、そしてですね、あんまり頑張ってないクリスチャンはですね、この天国のこう違うところにいると、こう低いところにいるとか、なんだかって言ってですね、そういう話がされたりするんですけど、私はその時にですね、お笑いしちゃうんですね。そんなね、誰が偉いのかとか、誰が偉くないのかとか、それはまさに弟子たちがですね、議論してたことなんですね。そんなことは気にならないほど、イエス様と父なる神の栄光で輝いているところが天国なんですね。で、これからその見ていく幕屋というのは、このイエス・キリストのこの姿を見ていくことができます。で、それだけではなくてですね、聖書の、この新約聖書の中では、私たちキリスト者の体がですね、聖霊が宿る宮であるとも書いてあるんですね。ですから、このクリスチャンが神様を礼拝するときに、神様に仕えていくときに、どうやって仕えていけばよいのかということも見ていくことができます。ということが分かるとですね、これから読むところすごく面白くなってきます。それでは、前置きはなくなりましたが、25章の一節を読みますね。主はモーセに告げて仰せられた。私に奉納物を捧げるようにイスラエル人に告げよ。すべて心から進んで捧げる人から私への奉納物を受け取らなければならない。これから幕屋を作るわけですから材料が必要ですね。で、覚えてますか？イスラエル人からですね、奴隷であったイスラエル人はエジプト人から剥ぎ取ったって覚えてますか？金とか銀とか剥ぎ取りましたよね。剥ぎ取ったって言っても、なんていうのか、あっちからも、こう自主的にイスラエル人に与えたわけなんですけれども、それを進んで捧げるものに、が、この持ってくるようにさせなさいって言ってるんですね。大事なのはこの進んで捧げるものなんです。書いてますね。心から進んで捧げる人です。ここ、非常に大事です。捧げ物とか献金とかですね。この旧約聖書にも新約聖書にも貫かれている大原則。自分が進んで捧げることができる額を決めて、そして捧げるということです。強いられてでないわけなんです。あ、やらなきゃいけないんだ、義務なんだ。ではなくて、自分から捧げたいというわけなんですね。 ですからコリント人の手紙の第2の9章の7節に、一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい、神は喜んで与える人を愛してくださいます、あります。ですね、この後で出てくるんですが、イスラエルの民はですね、進んで捧げたんですね。それはこういう風になりました。36章の5節に書いてありますが、民は幾度も持ってきています、主がせよと命じられた仕事のために、あり余る奉仕です。あまりにもたくさんですね。彼らはこう喜んで捧げて、もうこんなにたくさん必要ないと、もう必要以上のものをですね、持ってきてくれたというふうにこう言ってるぐらいだったんですね。そして次を読みますね。彼らから受けて良い奉納物は次のものである。金銀青銅青色紫色黄色のより糸、糸がまず持ってこられますね。そしてヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮ですね。この毛とか皮ですね。アカシア材、木材です。灯油、油ですね。注ぎの油と香りの高い香のための香料。そしてエポデや胸当てにはめ込むしまめのや宝石というふうに書いてありますね。このより糸をですね、これから持ってくるわけですけれども、何で糸が必要かといったら、幕屋とさっきから言ってますけども、カーテンでできた家なわけなんですよですね。だから糸が必要になります。でその色なんですが、その前にですね、金属が出てきますね。金と銀と青銅ですね。でこの金というのはもちろん神様の栄光を表しています。金が出てきたら栄光を表していると思ってください。そして黙示録のところに、先ほども話しましたけれども、ガラスのように透き通って純金というふうに書いてあります。神様の栄光なんですね。そして銀というのは、これも本当は後で説明すればいいんですけども、贖いを表しています。これは後で説明します。後でっていうのはその次回かな、説明します。そして青銅、これも覚えておいてください。青銅はですね、神の裁きを表しています。裁きです。イスラエルの民がこの燃える蛇に噛まれてですね、それで死にそうになっていた時に、神様が青銅の蛇を作りなさいというふうに言われました。で、その青銅の蛇が意味していたことは、罪が裁かれたということですね。その裁きを表しています。そして青色、この糸ですね、糸の色ですけども、青色というのはさっき出てきた天を表しているわけですね。青空のようだった。そして紫色、これは王位を表しています。王を表しています。王であること。イエス様が十字架につけられる前にヘロデところに行ってですね、そしてこの紫色のですね、この衣を着させられたわけですよね。そして黄色というのは、聖書の中にたくさん出てきます。黄色。これ、覚えておいてください。赤というよりも血液の色ですね。固まった時の色です。ですから、これは流される血を表しているわけですね。そして、雨布、真っ白な布です。これは清さを表しています。この雨布が出てくるときですね、黙示録のところで、正しい行いがこの雨布が表しているということが書いてあります。そして次に、このヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴの皮、これは後で説明しますね。次回説明します。で、アカシア材ですね。このアカシア材は今説明した方がいいかな。そうですね。アカシア材というのはですね、砂漠に生えています。非常に硬いです。で、虫に食われることがないような材木であるそうです。で、イザヤ書の53章に、キリストについての予言がありますが、こう書いてあります。53章の2節。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。 アカシア材は人としてのキリストを表していたんですね。処女から生まれたイエス様、けれどもアダムからの罪は受け継がなかった。罪はなかった、犯さなかったんだけれども、人としての弱さを持っていた。だから虫によって食われる、つまり罪によって蝕まれて食われていくということはないけれども、この人としてですね、生きていったわけですね。そして次にこの油が出てましたけれども、この油も後で説明しますね。そしてエポーデと胸当てのこの宝石も後で説明します。で、彼らが私のために聖女を作るなら、8節、私は彼らの中に住むです。非常に大事な言葉がここに出てきましたね。住むという言葉ですね。で、これギリシャ語でヨハネの福音書を学びしているとですね、これよく分かったんですが、あなた方が私のうちに留まるなら、とどまるという言葉と住むという言葉は同じです。神様が住んでくださる、自分たちのところに住んでくださる、自分たちと共にいてくださるですね。これが私たち人間がですね、作られた目的ですね。神と共に住むということです。だから黙示録のですね、一番最後のところ見てください。神が彼らの中に住み、そして彼らが神の中に住むと、幕屋があるんだということが書かれています。私たちは霊的にそれを今知ることができます、クリスチャンはですね。けれども、天において永遠に神と共にいて、神と共に住むわけなんですね。で、幕屋の方と幕屋のすべての用具の方とを、私があなたに示すのと全く同じように作らなければならない。で、次からが、それぞれの用具、聖書の、幕屋の中に出てくる、この、用具ですね。祭具って言ってもいいかもしれませんが。アカシア材の箱を作らなければならない。長さは2キュビット半、幅は1キュビット半、高さは1キュビット半。これに純金をかぶせる。そして、それはその内側と外側とにかぶせなければならない。その周りには金の飾り口を作るとあります。アカシア材の箱。これが後に契約の箱とか神の箱とか呼ばれるものであります。で、キュビット。キュビットも覚えておいてください。簡単にわかります。これ肘か。肘、手の先からこの肘までですね。この44センチくらい。で、ですからここが長さが110センチ。幅が66センチで、高さが66センチになります。だから渡した図を見てください。契約の箱、出てきますので、まあ、それを見ながらですね、この見てくださいね。次のページですね。次のページです。ね。そして、純金ですね。神様の栄光を表していて、かつアカシア材で作られているわけですから、キリストの栄光も現れているわけですね。で、この箱のために4つの金の缶を鋳造し、それをその四隅の基部に取り付ける。一方の側に2つの缶を、他の側には他の2つの缶を取り付けると。そしてアカシア材で棒を作り、それを金で被せる。その棒は箱を担ぐために箱の両側にある缶に通す。というふうに書いてあって、担ぐ棒があるわけなんです。まあ、ちょうど、みこしと同じですね。担ぐ棒があって、それを触ってはいけないんですね。で、棒は抜いては、次に書いてあるかな。うん、そうですね、15節。棒は、箱の缶に差し込んだままにしなければならない。抜いてはならないというふうにあります。で、覚えてますか？ダビデがですね、エルサレムに行くときにですね、この契約の箱をですね、携えて持っていこうとしたわけですね。で、そして、それにまず、この牛のですね、この車、牛車に乗せて、 運ばせていたときに、この運んでいたこのウザという人がですね、この箱が、この契約の箱がですね、この地面に転がり落ちそうになったからそれを押さえた。そしたら、ウザは、立ちどころに死んでしまったわけですね。これ、神ご自身に触れているということになっちゃうわけですね。だから今、この、触ってはいけないんだと。担ぐんだというふうに言ってるわけですね。で、私が与える悟しを、その箱に収める。契約の箱の中、興味津々ですよね。何があるのか。まあ、実際に見てしまった人が、なんですか、四死球のところでたくさん死んじゃうんですけれども。いや、見ちゃいけないんですが。何があるかと言ったら、この、サトシの板です。実家の板です。あと、出てくるんですけれども、このアロンの杖ですね。あともう一つは、マナの壺。これも後で入れられますが、言葉が、この箱の中にあったということが非常に重要です。偶像は私たちが目で見ることができるものですね。で、神様は目で見ることはできない。じゃあどうやって神様を知ることができるのかって言ったら言葉を通してです。神は言葉によって世界を作られました。で、言葉によってご自分のことを表しました。そしてイエス様は受肉された言葉でした。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。だから聖書ですね、神様の言葉を知っていくということはもう死活的なんですね。で、福音を語るときにも聖書の言葉を使わないでですね、救われることはないです。神の言葉を知っていくことによってのみですね、私たちはイエス様を、この、知ることができます。いや、あんなことないでしょうと。イエス様が地上におられた時にね、弟子たちがいました。そして周りにもいた、ね。そっちの人たちの方が、もっと私たちよりも、イエス様のことを知っていたんじゃないかと、いうふうに思うかもしれません。でも、必ずしもそうではないんですよね。彼らは、私が誰だと思うかということで、ペテロが一人だけがですね、あなたは生ける神の御子キリストですと言いましたけれども、わからなかった。物理的にいてもそれは知ったことにはならないんです。何が大事か、イエス・キリストの言葉を信じているか信じてないかなんですよ。だから、女たちも含む皆弟子たちは、勘違いしちゃったんですよね。私は、罪人の手に渡されて、殺されて三日目に、生き返るというふうに言われました。蘇ると言われたのにもかかわらず、その言葉を受け入れてなかったから、イエスを知ることができなかったんです。だから聖霊が、私たち、あなた方のためにもう一人の助け主として来ますってイエス様が言われました。で、その聖霊がですね、私が言ったことをあなた方に思い起こさせると書いてあります。これヨハネの福音書に書いてありますけども、聖霊様の主な働きは私たちに神の言葉を思い起こさせる、必要な時に思い起こさせるんです。そして語ってくださるんですね。で、それによって神様を知っていくことができるわけですね。で、次にまた純金の贖いの蓋を作る、長さは2キュビット半、幅は1キュビット半とあります。はい、見てください、図をですね。この底の図では契約の箱だけではなくて、実は贖いの蓋もあるんですね。純金で作られた蓋なんですけれども、土で作って打って作った2つの金のケルビムを贖いの蓋の両端に作る。1つのケルビムは一方の端に、他のケルビムは他方の端に作る。ケルビムを贖いの蓋の一部として、その両端に作らなければならない。ケルビムは翼を上の方に伸び広げ、その翼で贖いの蓋を覆うようにする。互いに向かい合ってケルビムの顔が贖いの蓋に向かうようにしなければならない。というふうに書いてありますね。ケルビム、ケルビム、ケルビムできてきましたね。ケルビムってご存知ですか？創世記の初めの方に出てきました。エデンの園、アダムとエバが追放された時に命の木 をですね、この守っていた、炎の剣で守っていたのがこのケルビムです。そして先ほど言及したエゼキエル書の一章、読んでみるとですね、なんか UFO みたいにも見えるような、なんか得体の知れない生き物なんですけども、後でそれがケルビムであるというふうに説明されています。で、黙示録の4章にも、この、翼を持ったですね、このケルビムであろう生き物が、この4人出てくるんですね。で、このケルビムというのは、神の御座のところすぐそばで神を礼拝している、神のところにいる御使いなんですね。本当ですか？まあ、本当ですね。私はその通り信じます。ケルビムがそのところにいて、それで今このケルビムを作りなさいというふうにこの言っているわけですね。で、その贖いの蓋を、そうだ、ちょっと言い忘れました。ケルブってありますけれども、これ、ヘブル語のちょっとしたワンポイントレッスン。ヘブル語ですね。英語だったら、S をつけると複数形ですね。で、ヘブル語は、イムをつけると複数形になります。だから、ケルブというのが単数形で、ケルビムって言ったら、複数形になります。そして次に行きますが、その贖いの蓋を、箱の上に乗せる。箱の中には私が与える諭しを収めなければならない。私はそこであなたと会見し、その贖いの蓋の上から、すなわち証の箱の上の二つのケルビムの間から、イスラエル人についてあなたに命じることをことごとくあなたに語ろう。ですか？この箱があってですね、ケルビムがあって、そしてモーセに対してですね、私はそのケルビムがここに翼を合わせているその間から語るよって言ってます。で、これはですね、あっちの図、ホワイトボードを見ていただければいいんですけれども、死聖所と言われているところに、死聖所っていうのがその、なんていうのかな、聖所の中のさらにこのもっと奥にあるものなんですけれども、死聖所の中にあります。で、皆さんが持っている図のですね、聖所というところでですね、左側の方にあるのがですね、これが、この中に、真ん中にあるのが、これが、この、契約の箱と贖いの蓋です。で、そこはですね、年に一回大祭司しか、この入ることができないんですね。これ、レビ記に書いてありますけれども。そして、自分の罪をですね、この罪の生贄をですね、捧げてですね、今度はイスラエルのためにこの生贄をまた捧げて、その血を携えて、この入っていきます。そして、この贖いの蓋のところに血を注ぐんです。振りかけるんです。そして、イスラエルの罪の清めをですね、行います。で、なんでそんなことをするのか。それが、神様の、この正しい裁き、神の怒りをすべてなだめるようにする。神様の裁きを、怒りをなだめるために、この箱があるんです。私たちがそのまま生まれたままの姿では、神の怒りの子供であるというふうにエペソ書に書いてあります。けれども、第一ヨハネの2章のところにあるんですが、すいませんね。第一ヨハネの2章のところにですね、この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく、全世界のためのなだめの供え物なのですって書いてあります。で、このなだめの備え物というふうに日本語ではなっていますが、これのヘブル語がこの贖いの蓋なんです。つまり、この贖いの蓋もイエス・キリストを表し、イエス様が自分の血を流されたことによって、神様の怒りをすべて受けられたわけですね。だからイエス様が十字架の上で、エロイ、エロイ、ラマ・サバクタニ、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという神の裁きを受けられたわけなんですね。で、その間から語るよ。つまりこれ神ご自身がおられる御座を、天国での御座を表していて、その間から私は語るんだよということをここで 話しています。で次23節、机をアカシア材で作らなければならない。長さは2キュビト、幅は1キュビト、高さは1キュビト半。これを純金でかぶせ、その周りに金の飾り縁を作り、その周りに手幅の枠を作り、その枠の周りに金のかぶり縁を作る。ですね。これも図を見てください。この上に、このパンを乗せるわけなんですけども、備えのパンのための机です。で、この契約の箱と同じようにですね、同じあれですね、寸法ですね。2キュビット、幅が1キュビット。あ、違いますか。あ、違いますね。ちょっと違いますね。幅が1キュビットで高さが1キュビット半だと、いうふうに書いてありますけれども、これですね、この、右側の方からこの、入ることができるんですね。そうすると、その、聖女のですね、右側の方にあるのが、あれが机です。わかりますか？そして皆さんが持っているこの聖女のですね、図のところですね。このカーテンが見えますね。この右側のところに。この幕が見えますよね。その幕のところから入ることができるんですが、入ったら、右側の方にあります。そしてその机のために、この26節ですね。金の缶を4個作り、その四隅の4本の足のところにその缶を取り付ける。缶は枠の脇につけ、机をかつく棒を入れるところとしなければならない。棒をアカシア材で作り、これに金をかぶせ、それを持って、机を担ぐとありまして、この契約の枠と同じように担がなければいけない棒があります。そして、注ぎの捧げ物を注ぐための、皿や品、ひしゃく、瓶や水差しを作る。これは純金で作らなければならないというふうに書いてありますけれども、注ぎの供え物というのがですね、後で出てきますね。レビ記に出てきますが、そのためのものですね。純金で作りなさいと。で、机の上に供えのパンを置き、絶えず私の前にあるようにするとあります。祭司がですね、入ってって、このパンを取り替えます。そのパンはですね、祭司が食べます。ですね。12個のパンです。パンといっても種なしのパンですね。だからイースト菌がないので平べったいパンですが、これ何表してるか、イエス様がこう言われました。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。またイエス様は、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。私がパンだよ。命のパンなんだよ。そして私を取って食べればですね、飢えることはない、永遠の命を持つんだよ。イエス・キリストのことについて知るだけじゃ意味、ダメなんですね、知識的に。イエス・キリストを食べるって言ったら語弊がありますけれども、体験する。その御言葉をですね、実際に自分のものとして本気で受け止めて、そしてその中に生きていく。ということをすることによって永遠の命を持つんだよ。そして私たちが御言葉を通してですね、その命のイエスに、イエス様に触れていくようになるんだよということでありますね。次に、純金の食材を作る。その食材はついで打って作らなければならない。それには台座と支柱と額と節と花弁がなければならないと。台座と支柱と額と節と花弁がなければならない。で、次からも読んでいくんですが、これも読んでったらさっぱりわけわからないんですが、見てください。図をですね。そしたらもう一発です。ですね。7本の枝があって、そしてその上に灯火の火をつけるための油を入れる、油をですね、やるこの、皿があります。そしてその、このボコボコってなってますけど、あれは花ですね、この表してる、ですね、7つの枝があって、これを、ヘブル語ではミノラって言いますけれども、まあ、ユダヤ人の家に行ったらですね、こういうミノラっていうのはよく見かけますけれども、この食材ですね。で、続けて読んでみますね。6つの枝をその脇から、すなわち食材の3つの枝を一方の脇から、食材の他の3つの枝を他の脇 脇から出す。だからこの一本のこの、これ支柱があってですね、そのところから左右に3本ずつですね、この棒が出てるんだよということですね。一方の枝にアーモンドの花の形をした節と花弁のある3つの萼を、また他方の枝にもアーモンドの花の形をした節と花弁のある3つの萼をつける。燭台から出る 6つの枝を皆そのようにする。燭台の支柱にはアーモンドの花の形をした節と花弁のある4つの萼をつける。でそれから出る一対の枝の下に一つの節、それから出る次の一対の枝の下に一つの節、それから出る次の一対の枝の下に一つの節、このように6つの枝が燭台から出ていることになる。それらの節と枝とは燭台と一体にし、その全体は一つの純金を打って作らなければならない。その灯火皿を7つ作る。灯火皿を上げてその前方を照らすようにする。その新切りバサミも新取りバサミも、純金である。純金1タラントで燭台とこれらすべての用具を作らなければならない。よく注意してあなたが山で示される方通りに作れとありまして、燭台、これがいつも絶えず、この聖女を灯していることになります。でこれも祭司の仕事で、そこに行ってですね、いつもこの絶えず、この火が途切れることがないようにですね、この油を注ぐわけなんですね。でこの光ですね、これはですね、このイザヤがイスラエルについてこう言いましたが、私主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたの民の契約とし、国々の光とする。光なんだ。そしてイエス様も、あなた方は世界の光なんだ。そしてイエス様が光です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。光というのは悪いものを照らし出します。清さを表します。また理解を表すわけですね。でその光がイエス・キリストなんだよ。で持ってなかったら自分は暗いところに生きてるんだよということですね。そして最後にですね、この次回ですね、この幕屋っていうところを習ってますと、旋盤っていうのも出てきてですね、で祭壇も出てきますけれども、であと講壇っていうのも出てきますね。あれ幕屋上空から見たあれです。大体そんな感じですね。でこの右側の方から門が入ってあって、そしてこの右側の方からカーテンがあって、そして聖女と聖女の間にもカーテン、垂れ幕がありますですね。でこれをですね、線で引いてみてください。契約の箱のところから祭壇のところまで線をバーっていきます。一本線を。そして机と燭台を引いてください。線を。何の形になりますか？十字架ですね。十字架です。わかりますか？線で引いてますね。でこのようにイエス様が十字架につけられた姿もですね、この配置を通して、この見ていくことができるわけですね。ですから、イエス様の栄光が現れています。そして、私たちがどのようにして神様に近づくことができるのかということも、ここから見ていくことができます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、あなたがこんなにもはっきりとご自分のことを教えてくださっているということを、本当に分かりまして感謝いたします。どうぞ主よ、私たちが今日今習ったことをもう一度思い出して、そして本当に神様がこのような方なんだということをもう一度この見ていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。